夜の窓が開く音、遠く響く波の音、ラジオがささやく秘密、秘密と言いつつ後悔、ボリューム上げて世界が消える。
スタート。
暫定ラジオ、
ペンギンです。
眠い猫です。
深夜ということでね。
はい、
今日は
終わらせに来ました。
またですか？
はい、
また終わらせに来たんですか？
そうなんです。
何を？
約束です。
え、
約束を終わらせに来ました。
おっと、もしかして、
何？
木さん関係ですか？
あ、気づきましたか？
気づいた。
全然関係ないんです。
あ、はい、すいません。
でも、
単語だけは？
でも、その後、
うん、
木さんの話して、
うん、
行ったら、
うん、
約束だったからびっくりしちゃった。
そっち系なんだ。逆だ。
そう、そう、たまたまよ。
面白い。
しかも今日というこの日にみたいな感じで。
あらまあ、かなりスピッ、かなりスピってます
だけどまあまあ
関係ないと。
関係ないけど関連づけることもできる。またそれ聞いてさ、私、
うん、
木さんの約束、
うん、
で、じゃあまずペンギンさん的に約束とか、
うん、
約束するっていうことについてどういう、
うん、
どう思いますか？
もう完全に俺の中では、
うん、
三角を作るための スキル、
うん、
アーツ、
うんうんうん、
強力な、
そうそうそうそう、
だと思いますけど。
三角が、
うん、
大好きなやつだよね。
大好き。
得意なやつ。
得意なやつ。
もしかもそれで成り立ってると言ってもいいぐらいの。
もうそれがなかったら無理でしょう、三角は、うん、って感じだろうけどね。うん
うん、だよね。
うん、
でね、
うん。
でも今回は、
うん、
そのさ、奥さんのコメントのところにもペンギンさんが書いてたんだけど、
うん、
まあ、三角との約束の話ですね、と。
うん、うん。
というわけで、この世は、
うん、
その三角とその三角の中の約束で成り立ってるわけですよね。
そう。
うん。
でも終わらせんの？
いやいや、今回はね、
うん、
その、まあまあ、それでさ、例えば、奥さんも話してたけど、
うん、
とにかく生まれた時から、
うん、
家族の、
うん、
あの約束、
しがらみみたいな感じ、
う
ん、
そうそう、
うん、
家のルールは、
うん、
家族との約束だし、
うん、
学校に通うのは、
うん、
なんか社会とか法律とかの、とかの約束だし、
うん、
ね、大学生には大学生の、
うん、お約束があるよね。
そう、大学と自分の、うん、約束があって、
うん、
ね、課題やったり単位取ったりとかしなくちゃいけないみたいな、
そうね、
あるじゃない、
うん、
働いたら自分と会社との約束、
うん、
で遅刻しちゃいけないとかさ、
出た
ある
遅刻ね、うん、はい、
そうそうそうそう、
遅刻の話すると話それるからちょっとね、我慢しないとね。
でもそういう約束で成り立ってる
ん
だけども、今回終わらせたいのは、
うん、
あの個人的な人間関係の場合の約束を終わらせたいと思います。
基本的にはじゃあ1対1みたいな感じ。
そうだね。
とは限らない、はい、1対1が多い、うん、
友達とかさ、
うん、まあ、個人的なやつね。
そう。
会社とかじゃなくて。
うん。うん、で、あの、約束っていうのがまず、
うん、
その個人的な関係の場合に、
うんうん、
お互いの、
うん、
未来を固定すること、限定すること。
ああ。
じゃん？
今は結婚というワードが頭にファッと浮かんだけど、ファッと。
それも後で話しましょう、じゃあね。
すいません、はい。
ご用意しております。
まあまあ、他にもいっぱいあるからね。
そう。
俺たち、
うん、
死ぬまで友達だよな。うん
そうそうそう。そういうなんか、
うん、
未来って不確実なものなのに、
うん、
それをコントロールしようとすることなわけよ。
確かに、それはそう。
で、それはさっき言ったみたいに、
うん、
社会とかそういう法律とか、
うん、
契約とか、
うん、
会社のルールとか、
うん、
なんかそういうね、感情、自分の感情を介さない場合には有効なだけども、
うん、
個人的な人間関係の場合になると、
うん、
約束をするせいで、
うん、
いざこざが起きたり、
うん、
怒ったり悲しんだりを繰り返してるわけじゃん。
そりゃそう。まあそれは組織でも起こるけどね、いざこざはね、うん、
まあね、約束、うん、ルールとか約束を守らないとか、
うん、遅刻とかね、
何度かかんとかあるけど、うん、でも遅刻とかもその一応感情は関係ないじゃん。
まずはね、
まずはルールを守れたか守れなかったかで、
うん、
まあ何かあったりはするけど、
三角がスムーズに進むかどうかが重要ってことだもんね。
そうそうそうそう、うん、
そうそう。
でね、
うん、
なんで、
うん、
あのじゃあなんで約束すんのと人は
人はね、
うん、安心したいからするんだよね。
そうだね。
でもそれって、
うん、
一時的に麻痺するだけなんだよ。
何が、あ、不安が、
そうそうそう、
あ、ふっとね、
そう、
心が、
その約束をしたことで
楽になる、うん、
そう、
うん、
で、
ちょっと待って、
うん、
なんか最新の木金さんのノートに、
うん、
なんか書いてあった気がしたんだけど、
愛とかがあったっけ。
いや、そうじゃなくて継続は、
うん、
コピーの連続みたいなことを言ってたけど、
うんうんうん、
関係ないか、
わかんない、
うん、まあいいや、なんでもない、失礼、うん、暫定ラジオ。
それをね、
うん、
なんかその今現在の行為であるとか、
うん、
誠実さを証明し合う儀式として約束をするわけなんだけど、
うん、
それがイコール未来を縛ることにもなってると。
そうだね。
で、さっきさ、そのペンギンさんがいくつか言ってくれたけど、
うん、
あの友達同士で2人だけの秘密ねとか、
出た、
あと恋人とかになったら、
うん、
毎日絶対連絡するねとか、
うんうんうん、
月に1回カレーの会とかちょっとこれ でね、これさ、
カレーの、いやいや、あるハグの日とかあるよね、うん、
そうそう、実際のカレーの会はさ、強制参加じゃないじゃん、別に、
うんう
ん。だからあれだけど。で、あの、でも最初に言ってくれた、
うん、
死が二人を分かつまで、
うん、
お互いに愛し続けることを誓っちゃったりするわけ。
誓いますかって言われるからね。
そう。
誓いますって言うよね。
そう。
うん、
で、この、じゃあ、永遠の愛を誓う系の結婚についてちょっと喋ってもいいですか？
もちろんですよ
これね、
うん、
この永遠の愛を誓う系の結婚は、
うん、
私の質問、ジェミニーへの、
うん、
いつ頃、
うん、
できて、
うん、
その時の人間の寿命は何歳でしたかって聞いたの。
おお、面白いこと聞くね。
ね。
うん。どうだった？
で、うん、歴史の大部分においては、
うん、
家同士の結びつき、労働力の確保、
はいはいはい、
財産の継承のための勘定を介さないシステム契約でした。
あ、家のね。
そう。
家婚ね。
それが変わってきたのが2つあって、
うん、
最初に起きたのが宗教的な生涯の誓い。
はいはい。
これがまあ中世ヨーロッパカトリックのサクラメント、
うん、
婚姻のサクラメント化っていうのがあって、
うん、
11世紀から12世紀頃1184年ベローナ公会議などで法制化が進んだんだって。
おお、サクラメントの、
うん
うん、
教会が神の前での神聖な不可解消のもの離婚禁止と定義しましたと。
出た。
ここで初めて死が二人を分かつまでという生涯の永続性が明確にルール化されますと。
そうそうそうそう、うん、
で、当時の寿命、
うん。
この時代のヨーロッパの平均寿命は、乳幼児死亡率が極めて高かったので、30歳から35歳前後。
若っ。
と推定されます。
永遠短っ。
でも、
うん、
成人ね、20歳まで生き延びた人に限れば45歳から50歳まで。
だよね、だよね。乳幼児が引っ張ってるからね。
そうそうそうそう、
うん、なるほど。
でもまあ今の半分ですよ、
うん、
永遠っていうのがね、
永遠がね、
うん、
ありえるね。
次に起きた感情的愛の誓い、
うん、
次が個人的の個人の自由な感情である恋愛と婚姻が結びついて、
はいはいはい、
生涯愛するというロマン主義的な誓い。
出た、家婚じゃないやつね。
そう、
うん、
が一般化したのが産業革命以降の近代、
はい、
超最近だよね。18世紀末から19世紀。
そうだね。
ビクトリア朝のイギリスなど、
だいたい1800年ぐらいの話だね。
うん、
うん、
この家主ね、家主の決定から解放された個人が、
うん、
経済的自立を背景に愛を理由に結婚相手を選ぶようになりますと。
おお。
で、文学やキリスト教のプロテスタントの価値観が手伝い、
うん、
愛による生涯の結びつきが美徳とされる婚姻文化が定着しました。
なるほど。
で、当時の寿命が19世紀イギリスの地中海石灰の平均寿命は40歳代前半。
変わってないな。
うん、
うん、
結婚生活としては20年から30年程度ですと。
700年も経ってんのに変わってないの、寿命
ね。そんなに変わってないんだよね、でね、
うん、
面白いのが、
うん、
その結構、まあ、そのカトリックが最初、うん、離婚は認められない。
そうね。
で、イスラム教は、
うん、
結構神の前で誓うというよりかは持参金とか条件を明記した民事上の契約なので。
あ、そうなんだ。
で、
うん、
合理的な理由があれば手続きを経て離婚が認められる。
あ、そうなんだ。
うん。で、仏教、東アジア、日本などがね、
うん、
やっぱ家同士の存続のための契約儀礼で、
うんうん、
仏教自体は本来出家主義なので、
ああ、
婚姻に関する、教義っていうのかな、その教えは薄いと。
うん、興味ない。
うんうん。で、
うん、
葬
式はすごいのにね。
うん、ね。時代とか地域にもよるけども、
うん、
当事者や家同士の合意、見下り犯。などによる解消。
ああ。
離婚に関してはね。
なるほど。
で、比較的柔軟であったと。
うんうん。 見下り判ってそういう時に使うものな、
そうそうそうそう、
見下り判を突きつけるとか言うけど、
そうそうそうそう、
何何3って
なんだろうね3って
まあいっか、
まあ3つ理由があるとかかな、ダメな理由が3つになったらもう出ていけみたいな
イエローカード
イエローカードかな、
うん、
でね、日本ね、日本の神前式とか仏前式で、
うん、
夫婦で誓いを立てる文化は明治以降、明治時代以降に、西洋のキリスト教的な結婚式をモデルにして、
なるほど、
国家や宗教界が近代に作り出した比較的新しい習慣ですと。
新しいね。
そうで、それ以前の伝統的な日本の婚姻は足入れ、
ん、
なんかね、足入れっていうのは調べたら、
うん、
結婚した時は最初は旦那さんが妻の方にしばらく通って、
うんうんうん、
で少し経ったら妻が旦那さんの方にお家に入るみたいな、通い婚、
通い婚ね、うん、
うん、なんか奥さんが旦那さんの家の、うん、に通うんだって、
うんうん、
など段、そうそう、段階的で流動的なものでしたって言ってて、
うん、
結構そのに日本の通い婚とかさ、
うん、
まあ今で言う別居婚みたいなことじゃん、
うん、確かに、なんかね、
時代が追いついて系、追いついていなかった系の、
うん、
先取り文化してたらしい
なんかね、平安の頃からやってたみたいな話はあるね。
そうそうそう、予売とかそうだよね。
うん。なるほど。
そう。
ちょっと西洋とだいぶ違うねってこの話だね。でも、西洋化したのか。
うん。だいぶ違うし、
うん、
今、こんな長寿命になったりとか、
うん、
ね、生き方、働き方、何もかもがこう多様化した時代に、
うん、
婚姻制度古いよねって話。
古いね。
古い。
古いわ。
この同じルールでやってるのはちょっと異常と思う。
確かに。
うん。
なんでやってる？
ね。
うん。
一つの、
うん、
これもまあ約束の形ですと。いうのがありまして。
なるほどね。
約束。
ちょっと永遠が長い。
そうそうそう。で、40何歳とかで終わるのとさ。
あと戦争もあるからさ。
うんうんうん、
戦争で一発死んでくるみたいなのがあるから。
うん、
覚悟が ね、違うよね。
そうそうそうそうそう。そういうのもあってね、
うん、
80歳90歳まで生きるさ、
うん、
死を分かつまでとわけ違うよねっていう話ね話で、
そうね、
うん、その個人、人と人の個人間の約束、
うん、
終わらせた方がいいんじゃないっていう、
なるほど、うん、終わらせに来たね、
そう、
確かに、ね、暫定ラジオ、
今回は終わらせるだけじゃなくて、
お、終わらせるだけじゃない、
じゃなくて、
うん、大体案、
そうそう、大体案ありまして、
うん、
それはね、
うん、
何かというと、
うん、
暗黙の了解です。
何その大人の掟みたいな
暗黙の了解があれば、
うん、
何も約束をしなくても、
うん、
人と人は、
うん、
平穏に関係を築けるという提案です。
ほうほうほう。
でも
具体的には、
具体的には、
うん、
何を了解しているかというと、
うん、
2つあります。
はい。
1つ目が、
うん、
この世に絶対はないということ。
ああ、
これはなくてもいいんだけど、当たり前すぎて、
うん、そうだね、
うん、
それはまあ了解があると1つ、うん、
そうそう。でもう1つは、
うん、
他者を完全に理解することはできない。
ああ。
これが前提で、
うん、
暗黙の了解としてあれば、
うんうん、
何も約束がなくても、
うん、
いざこざが起きたり、
うん、
怒ったり悲しんだりすることはないでしょうと思っています。どうですか？
そうなの？
だって、
うん、
だって例えば、
うん、
じゃあお付き合いすることになりましたとか、
うん、
遠距離恋愛になることになりましたとかってなった時に、
はいはい、
毎日連絡するねっていう約束をするとするじゃん。
手紙書くねとかね、うん、
そう、
うん、
でも無理じゃん、
そんな守られないね、
うん、だそういう約束をするんじゃなくて、
うん、
絶対はないということと、
うんうん、
どんなに、仲良くうまくいってるカップルであっても、
うん、だいたい調子いい時に約束しちゃうから。
そうなの、あの
そうなの、
とにかくさ
調子、
いや、あの、
うん、
約束をするときには、
うん、
まさか自分がその約束を破るなんて、
ああ、
思いもしないでするわけよ。
そうだね。
そう。
コンディションがいいからね。
自分が嘘つくことになるなんて。
ああ、夢にも？
そう。
夢にも思ってないと。
思わないで、うん、よりよくより強固なものにするためにと思ってするわけなんだけども、
うん、うん。
人はその約束を時点した時点と今現在の時点では、
うん、
状況も変わるし、
そうだね、
考えも変わるわけよ。
そうなんよね。
だから
あんまりこう、
うん、
夢にも思わないのはちょっと問題ありだね。
そう、
うん、でプンプンするんでしょ。
そう、
だ
からそれはやっぱり期待するとか信じるとか。
そんなに効果あるのかな、そのコンディションいい時に変な約束したら、え、待って待って、コンディションいいんだから不安ないじゃん。 あるのか、
うん、
潜在的な
コンディション、そうそうそうそう、未来にはちょっと不安があるのでそこを、うん、縛りたい、
うん、
し、今現在の私たちって、
うん、最強、
こんな、そう、こんな信頼関係あるよね、確かめたい。
なるほど。
そうそうそうそう、
そういうことか。
うん、
なんか分かってきたよ。
うん、
それはやっちゃいそうだね。いや、うん、俺はやんないけど、
うん、
やる人の気持ちがちょっと分かったような気がする、
うんうん、そうそう
そう、えってなるけど、
うん、
私たち最強だよねって言われた時に、
そう、
えってなるけど、
うん、
今わかりました、その気持ちが、
うん、
続けたかったんだっていうこの状態を、
うん、うん、そうそうそうそう、
うん、で約束したかったんだ、
それを約束したい。
そうだね、
うん、
なるほど。でも、
うん、
すぐ死ねばいいけどすぐ死ねないからってことね。
死なないから、
最強のまま死ねばいいんだけど、
うん、
最強の2人みたいな映画あったけど、
あったけど、
そういうわけにはいかないよね。あ、でもだから、
うん、
心中するんじゃないの。
いや、
成就するんじゃないの、その永遠を。
うん、
怖
っ。そうね、怖いね。
うん、そういうことか。で、うん、
それも、
うん、
なんか私たちはそうやって理解し合えているみたいな、同じ気持ちであるみたいなさ、
うん、
そのさ、同じもさ、
うん、
どうやってわかるのって話じゃん。
あー、そこで丸二番が
だから前提として、
うん、
お互いに理解することは不可能です、
うんうんうん、
っていうのが前提にありますっていうのをもう0歳から教え込んで
0歳4歳からでいいんじゃないの
4歳からでいい、
うん、言葉わかんないし0歳ね
できないよっていう
そうだね
うん、のが、まず根底にあれば、
うん、そうだね。
その約束っていうのが、その気持ちとかではどうにもならないんだっていう。
ちゃんとごっちゃにしない方がいいね。これは、三角のための約束ですから、
そう。
やりましょうっていうのと、気持ちの約束をごっちゃにしなくなるかもね。
うん。
うん、それはそう。
だから結局明確に、
うん、
その言葉でとかの契約とか法律とか、
うん、
ルールとか、
うんうん、
とかっていうんだったら、
うん、
まだこう成立はするんだけど、
うんうん、分かりました。
ずっと一緒とかいうのは、
うん、
やめようねっていう。
そうだね。
うん、
終わらせに
そう
来ましたか
そう
はあ暫定ラジオ
でこれねこれねなんで、
うんうん、
あの話そうと思ったかっていうと、
うんうん、
何も、
うん
約束がない関係というのは、
うん、
素晴らしいなと思ったのね、ふと。
そうなんだ。まあね。
うん、
楽だよね。
うん。
単純に。
そう。あれ、でも、
うん、
何もその表面上を約束はないとしても、
うん、
暗黙の了解があるんじゃないって思ったの。
ああ、そこで暗黙の了解が出てくるわけ？
そう。
もう。
でも、人、なんかそれぞれ常識って持ってる常識って違うじゃん。
うん。う
ん、その場合に、じゃあ一体何を了解してるんだろうなって考えたの。
そうだよね。で、さっきの2つではなくて？
そう、それで最初に思ったのが、
うんうんうん
相手のことを完全に理解することはできないっていうのがまず前提にあるだろうなと、
うんうんうんうん、
でこの世に絶対はないっていうのは後から出てきた、
うん、
後からこの、 あの結婚のこととかいろいろまあ調べて、
うん、
その絶対連絡するねとか絶対に一生愛し続けるよとか、
うんうん
そういう絶対もないよなみたいな
そうだね
そこももう前提としてあった方がいいなと思って
わかりました
後で付け足しましたけども
一つ言っていい？
うん
それに対抗するのが、
うん、
ロマン主義なんだけど
うん
絶対に破られるも、うん約束だと分かっててやって
うん、うん、
そこでまた生まれるいざこざも大好きみたいなもうどうしようもない方たちがいるんですけどどうですか
もうそれ大好きなんだったらさ、
うん、
もう趣味としてやってもらえればいいんじゃんただし巻き込まないでくださいっていう話よ
そうだねその中世で流行ったロマン主義って、
うんうん
まあ、いわゆる恋愛結婚のことだ。ロマン主義じゃなくて、うん、なんだっけ。あ、そうかそうか。それとロマン主義関係ないか。うん、ただのロマンス結婚が流行ったってだけか。
いやいや。
うん、でもどうせさ、
うん、
ロミオとジュリエットみたいに無理な結婚をわざとするんでしょ
みたいな。うん、そうそうそう。
叶わないからいいみたいなことを言い始めるんだよね。
うん、
ちょうどシェイクスピアがあの辺で流行ってると思うよ。
そうね。
で、それと、
うん、
今回、
うん、
プルラリティっていう話があるんだけど、
うん、
台湾のオードリー・タンさんが提唱してるんだけど。
あ、台湾の方なんですか。
そう。これ一回話してるんだけど、うん、どっかで。
そうだね。
家婚と、その個人婚、
うんうん、
を分けてるんだよ。
うーん、
で、それは、
うん、
同じ社会にそれを両立させるんだみたいな。
うんうんうん。まあ、家婚をしてもいいし、
うん、
個人婚を選ぶでもいいしってこと？
そう。
うんうんうん。
なかなかすごいなと思いましたという話もあります。まあまあ、ちょっとそこは深追いしないけど、今回は。
そう、なんかそういうのも両方あっても別にお互い了解してればいいわけで。
そうなんよ。
うん、
私たち家婚ですみたいな。
うんうん、
私たちは個人婚みたいな。
うん、
うん、
ただし倍ですと。
え？
年齢、寿命は倍です。
ああ、そういうことだよね。
その覚悟っていうかさ。
うん
うん、
確かに。
うん。
でもなんか家婚の方が冷静そうだよね、雰囲気的にはね。
感情を挟んでない可能性あるからね。
うん。
条件と。
うん。ちょっと家の存続が大事です、みたいな。
そうそうそうそう。
ちょっと割り切ってるから。
うん。
で、それって普通対立するじゃん、なんか知らんけど。今時家婚ですかみたいな。
ありえないみたいなね。
うん、
うん、
そうじゃなくて両立させるのが、
うん、
プルラリティ。
まあだからどういう選択肢があってもいいってことだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
すごいね。
それでいいと思うよ。はー、
うん、暫定ラジオ。いや、面白い話でしたね。
あ、本当ですか？
はい。
あ、よかった。なんかそんな当たり前じゃんみたいな感じかと思った。
ああ、なるほどね。
うんうん。だってその
買いかぶりよ。
約束とさ、
うん、
信じるとか期待とかさ、
うん、
もうやばいよねって話はしてるじゃん、散々。
まあね。
そう。だからなんか約束もしてもいいんだけど、
うん、
ザンジバルよと。
そうだね、
うん、
来たザンジバル、
うん、
で俺は約束は本当に、
うん、
否定してないということが言いたいんだけど、最後に。
お
う、だって約束は便利じゃん、うん、
便利ですか。
うん、だって約束がなければ、
うん、
待ち合わせってスタンド FM の収録もできないわけだから。
そういう約束？
で、俺の中で約束ってすごい短いんよ。
ああ、そうだね。
うん。
あ、そう、だからさ、そう、うん、それってさ、
うん、
大した未来は縛ってないじゃん。
そうそうそうそう。
そういうなんか短期的なものは、
うん、
もちろん必要だし、
なんかバンバン使っていきたい感じなんよ。
あっていい、
うん、
けども、
だってそれが、
うん、
約束は完了するじゃん、その収録したら。
そうそうそうそう、
そういうの大事だなと思って。
完了しない、永遠のとかずっととか。
そうそうそう、
ずっと友達とか、
うん、
絶対に秘密ねとか。
ああ、いつまで秘密なんだってやつね。
そうそうそうそうそう、うん、
そういうことよね。
あの、もうタバコ吸わないって言ったよねとかあるじゃん、そういう。
ある、あるある。
そういうのは
よくないね。
残事ばっとかないと。
それはそう。
どっちの心にもよくないじゃない。
それはそう。
うん、だから前提は絶対はないし、
うん、
理解も 完全に理解もできないよっていう。
なるほど。
のは、そんなことは話し合わなくても暗黙の了解があるのが前提だったら、
うん、
なんかそんな極端な約束とかも本当は発生しなくていいんじゃないみたいな。
そうだね、
うん、その方が平穏じゃないみたいな。
そうだね。
そういうことがね、言いたかった。
なるほど。
はい。
いやー、寿命伸びたね。
伸びたんですよ。
伸びたね。
で、最初にね、冒頭に出た、
うん、
モクさんの約束、
うん、
もうどういう話をしてたかっていうと、
うん、
さらっと言うと、
うん、
こう人生というか、
うん、
日々を何の心配もなく能天気に暮らせないのは、
うん、
約束なんじゃないかと思ってっていうのから始まって、
お
で最初に私が言ったような、その社会が生まれてから今までずっと何かしら、ずっと約束、約束、うん、そうそうそう、大人だったら会社との約束、お客さんとの約束とか。
個人事業主とか大変そうだね。
ねえ、
うん、
そうじゃなくても家での約束とか、
うん、
いろんなものがあって、世の中は何々しなくちゃいけないで溢れてるなと思ってって。
そう言ってた。
うん。で最後に、
うん、
能天気に、
うん、
天真爛漫にただ生きたいだけなんだけどなって言って終わって。
なるほど。
概要欄に、
うん、
そんな時は何もかも忘れて草原に横になるんだよって書いてあります。
ネイチャー系ですね。
うん。
いやでもなんか誰かが言ってたけど、あ、でもやっぱこれ反知性主義につながるんだけど、
うん、
やっぱり能天気に生きられないと、
うん、
嘘だよねみたいなことを言う人もいるんだよね。
いやいや、だからね、
うん、これまた極端だなと思ったけど、
うんうんうん、だからね、これを踏まえて、
うん、
社会はやっぱり約束の中で、
うん、
やってかなきゃいけないわけなんだけど、そ
うそう、うん、
その個人と個人の、
うん、
その人間関係の中では、
うん、
何も約束がないっていう関係性みたいなのがあってもいいんじゃないっていうのが今回言いたかったことです。そうそう、
これもプルってるね、ちょっとね。
何プルってるって。ああ、プルラリティ、プルラリティ。
社会は社会でちゃんとあって、うん、個人も個人で両立するみたいな、
うん、
両立というよりは切り替え含むね。
うん、
そうなんよ。
何も約束がない関係
の時間があるみたいな。
うんうん、
うん、そういう感じだね。
うん。
で、個人事業主、それ難しそうだなって俺今思った。
あ、そうそうそう。
人生が約束になってるから。
そう
そう
そうそう。その、仕事と、やっぱりプライベートの境目が難しいよね。
うん。うんうん、常になんか、仕事の話が舞い込んできそうだから。
うん。ね。で、そこに臨機応変にさ、対応できるのも、もう個人事業主の強みでもあるしとかってなってくると
ね。
うん、
D 君が心配です。
あ、そうだ ね、 なんかね。でもそこさ、例えば、
うん、
まあ奥さんがどうだったかちょっとわかんないけど、
うん、
チキンさんはカチッとしてるじゃん。
あ、
絶対もう働かない時間って決めたら働かない。
そうそうそう、
そう、何時から何時まではこれ、何時から何時までがこれって、それ以外はやらない、
うんうん、
考えないみたいな
の
きちっとできる個人事業主のタイプだったら、
うん、すごいね、よく考えたら。
多分そういう風にしてたら D 君も大丈夫だけど、
うん、
でも私は本当は個人事業主っていうのはそうであってほしい。
そうだね。
うん。
でもそもそも、あ、どうぞ。
どれだけ働く時間を短くコンパクトにできるかっていうのに挑戦していってほしいってい
うか。そもそも別に個人事業主じゃなくても、
うん、
普通のサラリーマンでも、
うん、
いくらでもいるよね。
うん、
土曜日に行く人が。
あ、最近土曜日に出勤するが流行ってる。流行ってます。
だから結局一緒なんだよね。
うん、
別に個人関係なく。個人事業とかじゃ。
そうそうそう。関係ないんだけどね。だからそうじゃない。約束がないところも作っていくといいね。
そうだね。
うん。
というわけで。では、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ポッチ。